한다. 시티 인포메이션.
賢い消費者になりましょうと題して第3月曜日をお届けしています。伸びゆくサンダー15日号掲載の話題、まずは総代の米谷さんにお話を伺ってまいります。今日は電話勧誘に気をつけようとなっています。米谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、今回のテーマが電話勧誘に気をつけよう、突然の電話勧誘はっきり断れますかというタイトルになってますが、この選ばれたのはどうしてでしょうか。
はい、よく自宅にいるときに突然電話がかかってきて、はい、商品の販売やサービスの提供っていうのがあると思うんですけど、はい、ついつい話を聞いてしまって、はい、必要でない商品を購入するっていうことがあります。だから普段から電話勧誘への対策をやっぱり考えていて、そういった被害に遭わないようにしましょうということで選びました。
はい、心構えって大事ですよね。
そうですね。
で、特にお家はのんびりとリラックスしてますから、そうそうそう、で、かかってくるお電話もそんなに最初からドスの効いた怖い声じゃないですので、
そうですそうです、
ついつい聞いてしまうということですね。はい、じゃあご紹介していきます。伸びゆく三段に出ていました事例です。先週、自宅に一人でいるときに電話が鳴ったので出ると、世間話の後、これですね、うん、世間話の後、4万円の皇室写真集を勧誘され、考える間もなく購入しますと答えました。支払いは商品到着後と聞きました。よく考えたら写真集は不要なので断りたいです。事業者名や連絡先が不明ですが、クーリングオフできるでしょうか。
はい、
これですね、世間話でついつい聞いていって、その流れで4万円ってすごい高額だけど、流れに入っていくとつい
判断する間もなく入って口が言っちゃうみたいに。
ね、これ詳しくじゃあちょっと解説してください。
はい、まずこの相談の場合、もう商品がまだ届いてなかったので、
そうでしたね、
はい、商品が届いたらそこのちょっと宅配業者さんにちょっと待ってもらって、はい、送り状だけを写真に撮って、で、あ、
これ大事ですね、送り状だけ写真を撮る、
はいはい、どうしてかというと後にクーリングオフの話が出るんですけれども、はい、
できるってことですね、
はい、クーリングオフ、そうです、はい、送り状だけ写真に撮って、受け取り拒否、受け取らない、開封したら受け取り拒否できないんで、開封せずに、はい、もう持ってきてそのままちょっとここだけ写真撮らせてねって言って、はい、写真を撮って受け取り拒否をして、はい、その送り状に書かれていた会社にクーリングオフの書面を発送するようにと助言しました。
あ、そうすることで、つまり
クーリングオフ
できるという、
はい、電話勧誘販売っていうのはさっきの話のように、はい、突然電話がかかってきて、そうですね、販売勧誘を行うためにすごい不意打ち的、
あ、いわゆる不意打ちですね、
そうそうそう、はい、訪問販売と同じように不意打ち性が高いん で、ね、はい、やっぱりトラブルが生じやすい、
はい、
本当にいるかどうかじっくり考える間もなく、ね、はいって言っちゃうみたいなところがあるので、
はい、
特定商取引法という法律で規制がいろいろあります、うん、はい、で、曖昧な返事をして、まあ、捉えて強引に契約に引き込んだり、断っても何回も電話をしてくるっていうことで仕方なく契約してしまうということがあるので、はい、まあ、注意が必要です。
はい、わかりました、はい、とにかく今はコロナの関係でお家にいらっしゃる方も多いの で、ね、でやっぱり変な言い方ですけど、人恋しさもあって喋りやすい雰囲気のお声がかかってきたら、ついちょっとそちらにね、そうそうそう、聞き込んでしまうところもあるけど、ね、向こうはそういうことじゃなくて、売りつけようとい う、
そうなんです、ね、
また個人情報を取ろうという状況になってるわけです ね、
そうですね。
じゃあそういうところに引っかからないためのアドバイスお願いします。
は
い、
まず一つ、はい、話を聞いているとやっぱり断りにくくなっちゃうんですよ ね、
う
ん、
そうですね、
ついつい調子に合わせたりっていうことがあるので、はい、だから購入の意思がないのであれば、はい、まあ、早めに電話を切るっていうことが大切です。
うーん、これですね、はい、早めに電話、だから最初ちょっとつい聞いてても、え、私今何聞いてんだろうと思ったら、うん、あ、ちょっと忙しいのでって言って電話を切ればいいんですか。
忙しいのでっていう、
あ、ダメなんだ
っていうよりも、まあ、本来電話かけてきたら事業者は、うん、自分はどこどこの誰です、うん、何を売りたいから電話をかけてますっていう、そういう販売目的とか
目的
そういうことを告げないといけないんですよ、はいはい、ちゃんとそれを告げてからセールスを始めるっていうことなんだけれども、はい、それしたら身構えちゃいますよね。
そうですね、
うん、だからまあ世間話的な優しい声でっていうことに、うん、なっていくのかなと思うんですけれども、
じゃあその時の途中で何の お電話ですかって聞けばいいんですか。
そうですね、ご用件は何ですかって聞いて、用件がもう全然自分が必要でなければ必要ないです、はい、と次につながっていくんですけれども、
2つ目アドバイスで、
はい、電話勧誘販売では契約締結の意思がないことを表示した人に対して、はい、再勧誘の金行為は禁止されています。
あ、もういりませんって言った人にもう一度言うのは禁止されています。
あ、そうです。契約する意思がないことをはっきりと意思表示することが大切です、
は
い、
あ、結構ですはダメでしたね。確かに、ね、
いりませんとか、ん、必要ありませんときっぱり、はい、だから、はっきり私は契約する意思ないんですよって言ってんのに、うんうん、またかけてきたらそれって法律に違反してますよねっていうことになるので、そのきっぱり度って結構重要なんですね、
は
い、
そうすると世間話を長々とされてた、うん、これはちょっと変だなと思った、ご用件は何ですかと言います。そしたら、いや、ちょっとこういうものを、うん、販売しているので、うん、ったら、あ、私は興味ないのでいりません、
いりません、
いりませんという言葉が必要なんですね。
必要ありません、
結構ですはダメなんですね。
そうです、結構 OK に取られちゃったら送ってきますからね、
という形があるんですね。
そうなんです。だから悪質なとこであればそういうことしてくる、
OK をしたと思われる、
ああ結構です、いや断ってるんだけど、いやいや結構って言われたから OK 取ったってすごいね。
そうですね、
ですのではっきりといらないっていう意思表示をするっていうことが重要です。
はい、
はい、
アドバイス3つ目は何でしょうか、は
い、電話で勧誘され商品を購入した場合、はい、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができます。
はい、
はい、またクーリングオフ期間が過ぎてしまっても解約ができる場合があるので、一人で悩まずご相談ください。
今お話があった法定書面っていうのはどういうものですか。
は
い、
本来電話、契約っていうのは口約束でも成立するんで、電話で申し込ん、もう契約では成立してるんですけれども、この特定商取引法のクーリングオフの場合は、は
い、
商品なんかと一緒によく、
送り状みたいなの
入ってて、その裏側にクーリングオフについて赤字で8ポイント以上の赤字で書いてあるっていうことがあるんですけど、そういったちゃんとした法律にのっとった書面を入れとかないといけないっていうことなんですね。
そしたらそれが法定書面を受け取ってということは、この場合だったら商品を受け取って8日以内と思ってたらいいわけです、は
い、
その前にわざわざそういう書面だけ送ってくることってめったにないでしょうね。
ただその商品がなかなかそのなんか人気があって手に入らないとかいうような時だったら先に書面が届いたりということもあるんだけれども、
はい、
ですのでもし書面が届いてクーリングオフしようと思ってもうさっさとしてセンターとしては早くしてくださいというふうに言います。
はい、
はい、
業者によってはじゃあ電話で申し込んだ日から数えて8日以上経ってるって言われる場合もあるかもしれない。
うん、だから知らなかったらそうなんだと思っちゃうけれども、本来は商品を受け取っ法定書面を受け取ってから、
はい
はい、商品じゃなくて法定書面
で、その書面っていうのはほとんどが商品と一緒に入ってくる場合があるので、
商品と一緒に入ってくる場合もあるし、まあ、書面だけ先に届くっていうこともあるかもしれないので、うそういう時はきっちり書面見てもうクーリングオフしてもらえたらと思います。
は
い、
でこのご相談者の場合は開けてなかったんですか。
そうです、もう事前に
お電話
届く前に相談だったんで、
はい、
もうもし受け取っちゃったら今度自分で着払いで送り返さないといけないのがめ
ん
どくさいというか手間がかかるので、はいはい、もう受け取り拒否して受け取りませんって言ったらそのまま持って帰ってもらえるので、はい、自分は何もしなくていいって。
でそれは宅配業者さんにとってご迷惑がかかることではないんですね。
あ、でも最近受け取り拒否っていうことは
割と
別に、はい、迷惑っていうよりももう受け取りませんっていう、うん、
よくあることとして
よくあるかどうかちょっとわからないんですけどね、
でも運んでくださった宅配業者さんにとってはできませんということではなくって、うん、持って帰っていただける
はずなんですけれども、はい、もしできませんって言われたらどうしてですかって聞いて、
あ、はい、
聞かれるしかないかなとは思うんですけれどもね、はい、でただ写真撮っとくっていうのはどこにクーリングオフの書面を送るか分かんないから送ってきたとこ、この方もどこの誰と話すか全然分かんなかったみたいなので、
そうそうそうですね、
そういった時にやっぱりちゃんと写真を撮っとくか、もう写真とのあれだったらメモにちょっと住所と、
はい、
宛名だけ写させてくださいって言って、
はい、
以前はそう言ってねちょっと写させてもらってくださいって言ってたんだけど、最近皆さんスマホ持ってはるからちょっと ね写真撮ってもらった方が確実かなっていうのがあるんですけど、
そうですか、
はい、
そして例えばそのクーリングオフの期間が過ぎてても 解約できる場合があるかもしれないので、はい、っていうことですね。
そうですね、はい、例えばそういった書面をもらってないとか、うん、あとクーリングオフできんのにできませんってクーリングオフ妨害されたりとか、 あとまあ過料販売ということで本来必要じゃない分までたくさん売られたりっていう、じゃあいろんなパターンがありますの で、 もう8日過ぎたわと思って諦めずに、うん、まだ書面もらってないとか、こんなことだったっていうことをまた先生の方にご相談いただいたら一緒に考えていきたいなと思います。
じゃあそれはたとえ開けてたとしても、うん、クーリングオフしたいと思ったら、はい、また自分で面倒だけど返すことができるので、あ、
着払いで返すっていうこと
は
でき
ます。そうですね、はいはい、とにかく諦めないということで、はい、手っ取り早いのはもう最初から受け取り拒否をして、は
い、今回みたいに、ね、商品届く前のご相談だったので、
うん、そうでしたね、
はい、だから余計どっからっていうのが分かんなかったんですけれども、はいはい、で、まず4番目としては、はい、やっぱり勧誘電話を避けたい場合っていうのがあると思うんですけど、うん、そうですね、やっぱり留守番電話機能の設定とか、ね、はい、やっぱり発信者番号の表示のサービスが、あるので、そういったものを利用して発信者を確認してから電話に出るようにするっていうことも一つかなと思います。
これはもうかなり有効ですよね。
はい、で三田市の方でも、11月1日ののびゆく三田の方に載せさせていただいたんですけれども、はい、通話録音装置利用モニター事業っていうのをやっておりまして、はい、それで、締め切りは一旦したんですけれども、うん、まだ少しこの通話録音装置っていうのがあるので、
は
い、
ありますか、
もし、はい、興味があるっていう方がいらっしゃったら、うん、三田市のホームページに、引き続き掲載しておりますのでご覧いただきたいですし、はい、消費生活センターの方の、事務の方の 559-5032 にお電話いただいたら、担当者が詳しく説明しますので、はい、もしちょっと、ね、いくつか条件あるみたいなんですけれども、興味あるわっていう方がいらっしゃったらお電話いただいたらと思います。
はい、お手元にのびゆくさんだ11月1日号終わりでしたらば、開けていただいた一面の次のページに、ね、出てますのでね、
はい、
ご確認いただきたいと思います。そして、この年末年始はどのように動いてますでしょうか。
はい、センターは12月28日が最終日です。
じゃあ来週の月曜日が最終、
はい、はいはい、そして、始まりは1月4日の月曜日からです。
はい、わかりました、はい、ぜひ皆さんお一人で悩まないで一刻も早く、早くっていうのがこのクーリングオフは特にありますね。
そうですね、特に8日っていう期限がありますので、
はいはい、ぜひこちらの方ご相談になってください、
はい、
月曜から金曜と、第4土曜日が今週 入、ね、はい、今週入りますね。
今週第4あります、
はい、ぜひこちらの方に、直接、キッピンモール6階の方にお出かけ、もしくはお電話でしたら相談の電話番号は 559-5059 559-5059、のびゆくさんだ15日号のところにもこの電話番号出てますので、ぜひご自分だけじゃなくっていろんな方のご意見を聞くいい機会かもしれませんから、お電話でご相談ください。まずは相談員の米谷さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。それでは先ほどの条件というのをちょっとご紹介しておきましょう。通話録音装置の利用モニターの条件ですが、市内にお住まいの70歳以上の高齢者だけでお住まいになっている世帯。2つ目の条件は消費生活センターに消費者被害に関する相談歴があったり、また相談するお気持ちがある方。そして3つ目の条件が三田市が行います消費者教育啓発及びアンケート、これはなんか以前も伺いましたが簡単なアンケートだそうですが、その3つが条件ですので、ぜひホームページの方でもご覧ください。では変わりまして、まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんにお話いただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では後半の方のご相談といいますかテーマですが、今回はインターネット通販のトラブルに改めて注意、これをお選びいただいたのはどういうあれでしょうか。
はい、新型コロナウイルスをまあ想定いたしまして、はい、新しい生活様式の実践例に通信販売の利用が示されている中、まあ、全国の消費生活情報ネットワークによると、まあ、インターネット通信のトラブルの割合はまあ増加傾向にあり、はい、2020年5月にはまあ相談全体の 30% を超えました。
そうなんですね、はい、ではこれについてもう少し詳しくご説明ください。はい、
今後も新しい生活様式の推進により、まあ、不要不急の外出を控え、自宅で過ごす時間がよく長くなると、消費者がスマートフォン等でインターネットを利用する機会が増えることが予想されております。
そうですね。
まだウェブサイトやアプリなどに表示される広告を目にすることも増え、はいはい、広告をきっかけとして消費購入のトラブルが増加することが考えられます。まあ、そこで今回はインターネット通販を利用する上で、はい、注意点についてお話したいと思います。
わかりました。じゃあ、消費者の皆さんへのアドバイスお願いします。
は
い、
一つ目としまして、はい、通信販売にはクーリングオフ制度はありません。はい、まあ、事前に返品解約の条件や販売事業者の連絡先を確認しましょう。
はい、先ほどは突然お家に電話があったので不意打ちだからクーリングオフができた、はい、前半の方の米谷さんのご紹介、はい、今ご紹介いただくのは通信販売ですので自分が選んで申し込んでるという形になるんですね。はいはい、だから通信販売にはクーリングオフ制度がありません。事前に返品解約の条件販売事業者の連絡先を確認しましょうということで、もう少しご説明お願いします。
はい、インターネット通販を含む、まあ、通信販売には、はい、クーリングオフ制度はなく、はい、販売事業者が定める返品に関する、まあ、いわゆる返品特約に従うことになります。はい、返品することができるかできないか、うん、返品できる場合の期間、返品の際の送料はどちらが負担するかなどを注文前に確認するようにしましょう。
はい、私もあの割と利用しますけどちゃんと書いてますよね。はい、はい、
でなお返品特約が定められていない場合は、ね、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、はい、消費者が送料を負担して返品することになっております。
この特約がない場合は受け取った日を含めて8日以内、
はい、8日以内です。はい、
そうですか。はい、分かりました。
また動画配信サービスについて自分ではすでに解約したと思っていたのに、料金を請求されたというトラブルも見られます。解約する際には事業者のホームページ等に記載されている解約手続きの案内を確認するようにしましょう。はい、解約できているか不安な場合は、うん、まあ、インターネット上のマイページ等で契約状況を確認したり、うん、まあ、事業者に問い合わせるようにしましょう。
はい、わかりました。とにかくあの通信販売気軽にできるんですけども、このあたりは慌てないで確認してから契約ということですね。
はい、
わかりました。じゃあ2つ目は何でしょうか。はい、
お金や個人情報の詐欺等を目的とした詐欺的な通信サイトもあります。はい、少しでも怪しいと思ったら、まあ、利用しないようにしましょう。
はい、2つ目はお金や個人情報をこうもらおうとする、そういうことが目的となっている詐欺的なサイトもある。
はい、
少しでも怪しいと思ったらもう利用しないようにしましょうということですね。はい、ご説明ください。
インターネット通販を利用して買い物をしたところ、はい、代金を支払ったのに商品が届かない、注文しようとサイトに個人情報を入力したが連絡がない、はい、粗悪品、模倣品が届いたなどの相談が寄せられています。サイトに運用情報、例えば運営、氏名、住所、電話番号が記載されていない、
は
い、
これ怪しそうですね。
はい、日本語の表現が不自然である、
時々ありますね。
支払い方法が銀行振込みのみなどの、まあ、場合は特に注意が必要です。はい、またあの個人情報やクレジットカード情報等を詐取する目的で作られたサイトの可能性もあります。
なるほど。
まあ、少しでも怪しいおかしいと思ったらサイトの利用や個人情報クレジットカード番号等の入力はしないようにしましょう。
はい、とにかく個人情報はとっても大事ですのでね、あの運営情報、運営者のお名前、おところ、特に電話は固定電話ってよく伺いますね。はいはい、これが携帯になってたら気をつけなきゃいけないということもありました。ぜひ怪しいと思ったらもうやめましょうということですね。ありがとうございます。続いてはいかがでしょう。は
い、3つ目といたしまして、はい、お試しのはずが、まあ、高額の料金を請求されたという、まあ、相談が寄せられています。はい、注文前に定期購入の契約になっていないか確認しましょう。
はい、お試しのはずが高額な料金を請求されたという相談が寄せられていて、注文の前に定期購入の契約にお試しではなくてこれが定期購入になってないかどうかを確認しなきゃいけないということですね。はい、詳しく教えてください。
はい、SNS や動画投稿サイト等に表示されるお試しの料金、
はい、
初回無料、いつでも解約可能などという、まあ、 広告を見て、はい、気軽に申し込んだところ、はい、2回目以降が高額な定期購入だったという相談があります、はい、商品を注文する前に定期購入が条件となっていないか、うん、支払うことになる、まあ、総額はいくらなのかなど、はいはい、契約条件をしっかり確認しましょう、はい、販売サイトや申し込みの最終画面、確認画面を印刷する際、はい、スクリーンショットを撮るなど契約内容を記録しておくことも大切です。
これ大事ですね、
はいはい、また、広告にいつでも、解約が可能と記載されている場合でも、うん、次回商品発送の日前まで申し込み、申し出が必要のように、まあ、解約申し込み期間が定められているようなケースがあります、うん、はい、まあ、解約条件についても、まあ、事前に確認しましょう、
はい、これもとっても大事なことで、解約条件事前に確認しておくということですね。
そうですね、はい、
はい、続いてはいでしょうか、
はい、4番目なんですが、未成年者のインターネットトラブルは家族など周りの保護者が目を配って、まあ、防ぎましょう、
はい、4つ目のアドバイスは、未成年者のインターネットトラブル、家族など周りの保護者が目を配って防ぎましょうということです。ご紹介ください、
は
い、
オンラインゲームに関する相談では、はい、まあ、小学生中学生を中心に未成年者の課金トラブルに関する相談が増加しております、はい、特にスマートフォンやゲーム機などクレジットカード情報を紐付けている場合は、子どもでも簡単に高額課金ができてしまいます、はい、さらに子どもが保護者のクレジットカードを無断で持ち出し、はい、まあ、使用しているケースも見られます、うん、保護者が意図しない子どもの、まあ、インターネット利用を防ぐために、まあ、インターネット利用するにあたってのルールを家族で話し合い、保護者が目を配るようにしましょう。フィルタリング機能を活用し、まあ、子どものインターネット利用を管理することも大切になります。また子どもが無断でクレジットカードを持ち出すことがないよう、見つかりにくい場所に保管するなど、保護者はクレジットカードを適切に管理してください、
は
い、
これは十分に保護者の方ができる、防ぐことができるものですから ね、 クレジットカードを適切に管理しましょう、はい、ということでした。では最後にリスナーさんにメッセージお願いします、はい、
インターネット通販において、まあ、不安に思った場合や、はい、トラブルが生じた場合、また怪しいなと思ったら、まあ、すぐに三田市消費生活センターへ相談してください、
はい、電話番号ご紹介ください。
559-5059 です、
はい、ありがとうございます、はい、そして先ほどもご紹介ありました、最終日は来週の月曜日です。そして年始は1月4日の月曜日からということでした。後半は小寺さんにインターネット通販のトラブルに改めて注意のお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、のびゆくサンダー15日号掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次は1月18日を予定しております。次回もぜひお聞きください。